聖書を読みます旧約聖書のゼカリア書7章の8節から14節までを読みます。ゼカリア書第8章7章の8節以下、旧約聖書の1486ページです。その時主の言葉がゼカリアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめ、みなしご、希留者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。ところが彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして、万軍の主がその霊によって先の預言者たちを通して与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。こうして万軍の主の怒りは激しく燃えた。私が呼びかけても彼らが聞かなかったように、彼らが呼びかけても私は聞かないと万軍の主は言われる。私は彼らを彼らの知らなかったあらゆる国に散らした。その後に地は荒れ果て、行き来する者もなくなった。彼らは喜びの地を荒廃に来させた。新約聖書からテサロニケの信徒への手紙1第3章11節から13節まで、新約聖書の377ページです。テサロニケの信徒への手紙1、3章11節以下。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスとが、私たちにそちらへ行く道を開いてくださいますように。どうか主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように。そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られるとき、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のないものとしてくださるように。アーメン。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神様、この2週間しもべは愛するこの教会から離れて旅をしておりましたけれども、無事に帰ることができ、今敬愛する兄弟姉妹たちと再会することを許されました。大きな喜びのうちに私たちは共にこの礼拝に預かっております。あなたの恵みと信じて心から感謝いたします。どうかあなたの祝福が私たち一同の上に豊かにありますように。神様、私たちにはこのような喜び祝福が与えられておりますけれども、その反面私たちの世界には苦しみも絶えません。どうかあなたが私たちの世界を憐れんでくださるようにお願いいたします。今年は特に大規模な自然災害が続いて起こっているように思われます。アメリカ南部でのハリケーンの大きな被害に続きまして、パキスタンの大地震では死者が5万人に達したと伝えられています。で、あまりのことに私たちは言葉を失っています。どうか愛する家族や家、生活基盤を失って 悲しみに打ちひしがれている人々に、あなたが生きる希望をお与えくださいますように切に祈ります。また現地で救援活動に従事する人々の健康を支えてください。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。そしてこのような苦しみを味わっている世界に、苦しんでいる人々にさらに重荷を負わせるようなことを平然と行う人々がおり、特に権力者が存在しています。あなたの御心である正義と公平を踏みにじるような悪しき暴力も存在します。神様、どうかこのようなことをやめさせてくださいますように。私たちの世界を憐れんでくださいますようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に辞める方々、体調を崩された方々を顧みてください。心を病んでいる友の傍らには、日々あなたが共にいて慈しんでくださいますように。いまだに悲しみのうちにある友を慰めてくださいますように。人生の困難な問題に直面している友には、あなたの光を照らし、旅行中の友には旅路の平安を、外国に暮らす方々と気流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた方々には、あなたの守りをお与えくださるように祈ります。与えられた場で日々働いている方々、また学んでいる若い人々の上に、どうかあなたが必要な支えをお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちに、今週もあなたの守りと祝福をお与えください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちを、あなたが今週も豊かに恵んでくださいますようにお祈りいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち一人一人に新しい信仰と希望と愛と、そして勇気をお与えくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。しばらく留守をしておりましたけれども、無事に帰ってくることができまして、皆さんと再会できて大変嬉しく思っています。とは言いましても、今ちょっと私声がかすれているのに気づいていらっしゃると思いますが、時差の関係でなかなか夜眠れないんですね。昨夜はほとんど一睡もできませんでした。そういうわけで声がちょっと出にくいんですけれども、まあ我慢して聞いていただきますようにお願いします。で、ベルリンでの体験をまずお話ししたいと思います。今は東ベルリンとか西ベルリンとかっていうことはもうなくなりましたけれども、旧東ベルリンのほぼ中央にベルリン・ブランデンブルク宗教会というその教会の本部があります。でベルリンという町はだいたい人口400万ぐらいの大きな大都市ですけれども、それを取り囲むようにして、ブランデンブルク州というのがあります。でその両方ですね、ベルリンの市とそれから、ブランデンブルク州、あちこちの村々町々に、散らばっている教会、それを束ねているのがベルリン・ブランデンブルク宗教会という教会なんですね。地域から言いますと、ちょうど東京の 23区が中心にあって、その周りに例えば私が住んでいる多摩の地区とかですね、そういうのがありますように、大体そんなもんなんですが、東京都ぐらいの面積だろうと思いますけれども、クリスチャンの数から言いますと、もう大変大きくて、で日本の教団全体よりも大きいぐらいの人数を抱えた教会なんですね。その教会の本部がその東ベルリンのほぼ中央にあります。皆さんの中にもご存知の方が大変多くいらっしゃいますが、私たちの教会の親しい友人であるアンネリーゼ・カミンスキーさんという方がおられまして、考えてみると今から40年も前に、鈴木正久牧師が最初にドイツに行かれて、その関係をつけられたんですけれども、その時に通訳をしてくださったり、いろいろ面倒を見てくださったその方がその人なんですね。で、私もその後で留学いたしましたけれども、大変お世話になった方です。ですから40年を超える、友情といいましょうか、そういうものがありまして、私がドイツに行くと必ずこのカミンスキーさんという人を訪ねることにしています。その本部の建物の4階に彼女の執務室がありまして、今このカミンスキーさんという人はその宗教会の総会議長という大事な仕事についているんですね。で、その議長の執務室というのがありまして、そこのに秘書が2人いて、彼女を助けていろいろ仕事をしているんです。で、日本の教会とは規模が違う、大きないろんな責任があるんですね。でもそういう中でカミンスキーさんはいつも私たちを温かく迎えてくれまして、いろいろ便宜を取り計らってくださいます。で、今回も彼女をそこに訪ねまして、でいろいろ助けてくださるようにお願いをしました。で、その建物の中に立派な図書館があるんですけれども、その図書館を使ってもいいとお許しが出たので、私は毎日そこに通っていろんな資料をにあたってそれを調べたりしていました。大変ありがたいことでありました。で、さて、その建物の隣に小さな本屋さんがあります。で、そこに行きますと神学関係の本とか、それから美しいカレンダーとか、キリスト教的なカレンダーとかですね、子ども向けの楽しい本とか、そういうのが並んであります。で、ある日私は仕事に疲れたもんですから、ちょっと一息入れようと思ってその本屋さんに行って、いろいろ本を見ていました。で、そうしますと、10歳前後かと思われるような女の子が3人その本屋さんに入ってきました。初めはそっちの方を私は見なかったんですけれども、かやかやとその年頃にある女の子、年頃の女の子のようになんだか楽しそうにお互いにお話をし合いながら入ってくるんですね。ドイツ人の子かなと思ってました。で、ひょいと見ますと、どうも顔はどう見てもアジア人なんです。で、私は大変興味を持ちまして、帰り際にそばを通った時に、あなたたちはどうもアジア系のように見えるけれどもって言って声をかけたんです。そしたらそのうちの一番大きい女の子が誇らしく胸を張ってですね、そうですよって言うんです。その通りですって。で、どっから来たのって聞いたら、ベトナムですと言いました。で、翌日またその本屋さんに行きました。そうしますと、 そこの本屋さんの女主人、ドイツ人の女性ですが、その方がどうやらその前の日の私とその女の子たちとのやり取りを聞いていたらしいんですね。なんとなく聞いていたらしいんです。それで問わず語りに私に声をかけてくれまして、こんな話をしてくれました。あの子たちの一家はベトナムからの移民なんです。で、今まで随分苦労しました。そしてそういう苦しみの中で、苦しい苦労の中で、両親は一生懸命に働いて子供たちを育てた。やっとこの頃暮らしも落ち着いてきたところだと、そういう話なんですね。そしてさらに続けてこう言いました。時々両親がお小遣いをあげるらしい、子供たちに。そんなにたくさんはないんでしょうけれども、少し余裕のできたお金の中から子供たちにお小遣いをあげる。そうするとあの子たちは本が大好きで、ああやって実に嬉しそうにここに買いに来るんです。で、明るくて利発で優しい女の子たちなので、私たちもあの子たちが来るのをとても楽しみにしています。そういう話でした。私はその話を聞いて胸が温まるような思いがいたしましたが、同時にちょっと思い当たることがありました。それはこういうことです。まだベルリンの壁が落ちる前のことです。ベルリンの壁が落ちたのは1989年の11月9日のことでした。で、今度11月の9日が来ればちょうど15年経ったことになります。あの歴史的な変わり目の劇的な変革の日ですね。で、あのベルリンの壁が落ちてから全て変わっていくわけですけれども、その前に80年代に東ドイツの政府は他の社会主義国からたくさんの外国人労働者を入れたことがあります。中でもベトナムの人々とアフリカのモザンビークという国がありますが、モザンビーク人が多かったらしいんです。で、この2つの国、もちろん2つだけじゃありませんが、そういうアジアやアフリカの社会主義国から、労働力として受け入れられた人々が東ドイツにやってきました。で、あるところではいきなり200人ものベトナム人が小さな村に住むようになったというようなこともありました。で、当然いろんな形で摩擦が生じます。自分たちと違う人たち、生活習慣もいろいろ違う、言葉も違う、そういう人たちが一緒に住むように、突然一緒に住むようになるわけですから、摩擦が生じるのは当然ですね。ところが東独の政府は、東ドイツ政府は、西側諸国にあるような人種差別は我が国には存在しないということを建前として、その建前を振りかざしていましたから、現実には問題がいろいろ生じているのにそれと直面しない、建前論で物事をやろうとする。で、一種の原理主義みたいなもんですけれども、で、この原理主義というものは生きた現実を見過ごします。で、そのことがその時東ドイツにも起こりました。建前上人種差別は我が国には存在しないということですから、問題はあたかもないかのごとくに避けられました。しかし89年の11月9日に壁が落ちますと、問題はにわかに表面化してくるんですね。 東西ドイツの再統一というのは非常に良いことでありましたけれども、これはもう誰も疑わない良いことであったんですけれども、しかしそれに伴ってさまざまな問題が生じたということは皆さんもご承知の通りです。でこの時起こったことの一つにこういうことがありました。東と西とにそれまでは分かれていたわけですね。でその人たちが一緒になったわけです。そして我々は一つの民族だということをみんなが盛んに言うようになりました。ドイツ語でアインフォルクと言いますが、一つの民族である。それまでは東と西とに分かれて国家が成立していたのが、我々はアインフォルクだ、一つの民族であるということを非常にみんなが声高に語るようになりまして、そういう一種の民族主義的な高揚感、それが国を支配するようになった。でそこまではまだいい、わかります。しかしそのことがすぐに今度は外国人は出ていけというスローガンに結びついたのです。どうしてそんなふうになってしまったのかということについて社会心理学者なんかが一生懸命に研究しますけれども、よくわかりません。私も今度はそれに関する一つの資料に目を通していろいろ考えさせられたんですけれども、経過は微妙です。我々は一つの民族だということを言ってるうちはまだいい、しかしそれがいつの間にか外国人排斥ということと結びつく。でそういうことが東ドイツでも起こった、ドイツでも起こったということであります。それに輪をかけるようにして失業者が急に増えました。壁が落ちてからあと、そうするとその失業している人たちがですね、我々が仕事がなくて困ってるのに外国人が仕事をしていると、でそんなことを許すわけにいかないと言って、外国人排斥の、先頭に立つようになりました。外国人は出ていて、そういうふうにわめいたのです。でそれを真っ先に先頭に立ってやった人たちがネオナチと言われるような人たちで、その頃はまだ珍しかったスキンヘッドで頭をこう反り上げた人たちがその印みたいなもんでしたが、今はみんなスキンヘッドになってしまいましたから、その区別がつかないで困るんですけれども、で西洋の人が頭を反るとなんとなく感じがちょっとどぎつい感じがするんですね。でそのネオナチの人たちが先頭に立って外国人は出ていけということをわめきました。そして暴力沙汰が起こりました。殺される人も出てきました。で一般市民の中にも外国人に対する敵意とか憎悪とかが急速に広がった。でこうした社会の風潮の中でベトナムから来た家族がどういう目に遭ったか、で具体的なことは私は何も聞いていません、その家族に関しては。しかし大体推測できます。どんなにつらい経験をしただろう、幼い子供たちを抱えて、そう思います。しかしこの間見た時は少女たちは屈託のない様子をしていて、で本当に明るくて素直でよく育っているなという感じがしましたから、一番つらかった時期はもう過ぎたんだろうと思いました。で周りの社会も少しずつ落ち着いてきたんじゃないでしょうか。で彼女たちを泣かせるような社会にはならないようにと私は心からそのことを祈っていました。でここで 今日のテキストに目を転じたいと思います。12節にこう書いてあります。どうか主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように。これは愛の充満した言葉です。どうか主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように。人間が生きているところではそこでは愛が満ち溢れていなければいけない、そうパウロは言います。これが人間の本当の暮らしというものです。ちょっと自分たちと肌の色が違ったり言葉が違ったり生活習慣が違ったりすれば何か違う人たちだと言って差別したり追い出したりするようなことを考える、そういうのは人間の本当の暮らしではない。どんな人の間にも愛が満ち溢れていなければいけません。それが人間の暮らしです。私たちの家族がまだ愛知県の安城で暮らしておりましたとき、私はその安城教会の牧師でしたが、そのとき妻の父が訪ねてきてしばらく一緒に過ごしたことがあります。で、この人物は引退するまである銀行の責任ある立場についていて精力的に働いてきた人ですが、その頃は引退して少し体も弱ってきて、そんな中でしばらくの間一緒に暮らした。で、そういう暮らしの中から教会というものが一体何を目指しているのかということをどうやら自然に感じ取ってくれたらしいんですね。ある日しみじみとこう言いました。こういうのが人間の本当の暮らしなんだな。お互いの愛とすべての人への愛が豊かに満ち溢れること、ただそのことを祈り求めていく生活で、もちろん完全にはいきません。しかしつまずいても失敗しても、ただそのことを祈り求めていく生活、これが本当の人間の生活なのだ。パウロが言っていることは、ここで言っていることはそういうことだろうと思います。どうか主があなた方をお互いの愛と、すべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように、私たちがあなた方を愛しているように。で、もちろんこれを書いているパウロの周りには、それとは違う別の現実もありました。パウロがテサロニケに滞在していた頃に、ユダヤ人は、あいつは何か我々と違うと感じたんでしょうか。パウロに何か違う匂いを嗅ぎつけた彼らが、彼に対して、パウロに対して敵意を持つようになり、その敵意を声高にわめくようになり、ついには暴動を起こしてパウロをその町から追放しました。 これはいつかもお話しした通りですが、でこれがしばしばこの世の現実です。先ほど私は東ドイツで起こったことについて、つまり我々は一つの民族だというその民族的高揚感があれよあれよという間に外国人への偏見とか敵意とか憎悪につながっていったという、その事実について述べました。愛国心とかナショナリズムというものがことさらに強調されると、それは危険です。愛国心とか自分の国に対する懐かしさのようなもの、それは本来もっと自然なものです。声高に論じるようなものではない。それが始まると危険です。これは何もドイツには限らない、現在の日本がまさにそういう危険な段階に差し掛かっていると思います。で、自分の民族に対して自然にある懐かしさを感じたり愛情を感じたりするのは、これは人間の普通のことであって、それは取り立てて言うべきことでもない、ごく自然なことです。それを声高に言うようになると、そこから追い出される人たちが必ず出てきます。我々は一つの民族だと言ったその口で、外国人は出ていけという言葉がまた出てくる。で、パウロはここで自分を追い出した敵意の人々がまだいるテサロニケの町に再び行きたいと切に願っています。11節にはこうあります。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスとが私たちにそちらに行く道を開いてくださいますように。何とかしてあなた方のところに行きたい、そして再会したい。で、それが彼の願いでありましたけれども、それは一体何のためか。単純に言えば愛を届けるためです。パウロを追い出したこの町にも愛によって生きている仲間がいる。彼らとの再会、彼らとの交流を通じて、この町の真ん中に本当に人間的な生活の柱となる愛の楔を打ち込む。そのために生きたいと彼は切望したのでした。どんな時にもそのような愛の楔を打ち込んでいく。それが教会の務めではないでしょうか。祈ります。神様、あなたは私たちを、そしてあなたがお作りになったすべてのものを愛しておられます。そのあなたの愛を間違いなく私たちが受け止めることができますように、そして私たちと人々との間に憎しみが支配するのではなくて、愛が力を持つことができますように、私たちとすべての人々との間に、そして私たちと全自然との間に、あなたが備えてくださった愛が支配しますように、私たちをそのようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 賛美歌の479番を歌います。